Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi de shou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ、9月も後半ということで、
そうですね、20日ですね。
20日ですよね。まあ、なんか9月というと、先週末も、まあ、3連休の人も多かったと思うんですけど、はい、今週末も22の月曜日をもしかして休みを取っちゃえば
4連休。いいね。
いいですね。
いいですね、うん。休んじゃいましょう。
休みたいですけどね。アニアは忙しいでしょ。
忙しいですね。ちょっと休めないかもしれないです。はい。
うん、忙しい仕事ですか。
あ、はい。あの楽器の準備で必死でパニック、はい、大変という感じですけど。
新学期間もなくですね。
うん、10月1日からですからね。
そうですね。
はい。
まあこのね3連休、まあ4連休が終わっちゃうと、もうあっという間にもう10月が入りますからね。
そうですね。
うん、まあでも本当に一気に朝晩涼しくなりましたね。
はい、風邪ひきましたよ。
大丈夫ですか？
大丈夫ですけど、鼻がまだちょっとね、あの 100% に空気が通らない状況なんですけど。
そんなんで海の泳いでるからじゃないですか？
泳いでません。すみません。
もうさすがに海も冷たくなってきたでしょう。
はい、冷たいと思います。行ってません。ね、すみません、風邪で。
気をつけてくださいね。
はい、気をつけます。う
ん、まあ、皆さんもねこの季節の変わり目朝晩ちょっと涼しくなりすぎるかなって、はい、あまりにも早く涼しくなりすぎてるのかなって感じもするので、
そうなんです ね
気をつけていただきたいと思います、
は
い、
そうですね。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。今日もノリのいいナンバーでスタートしました。
そうですね、いいでしょう。なんかあのドライブしたくなりませんか。
いいです。やっぱり秋はいろんな秋があると思いますけど、行楽の秋とかドライブに行きたいですよね、
そうですね、はい、うん。
さあ9月になってからいろんなことがね変わってるところもあると思うんですけれども、私実は今年の8月のお誕生日が免許の更新だったんですよ、
あ、そうですか、うん、お疲れ様です。
行ってきました、
はい、
あので免許センターに行ってきたんですけれども、はい、その時に、まあ、どんなゴールド免許の方でも若干の講習を受けるじゃないですか、
はい、
このビデオを見てその後にもらいますよ、はい、みたいな。でそこであることが分かったんですけど、はい、実はこの日本で9月1日、今年の9月1日から新しく施行される道路交通法があると、
はあ、はい、これは何でしょう、
はい、私あの以前あのオーストラリアでもその交通法不思議だなって皆さん紹介したことがあると思うんですけども、はい、ラウンドアバウト、
ラウンドアバウト、
はい、聞いたことあります
ね。ありますよ、ドイツでもありますか。
ありますよね、
はい、もちろんあります。
それが日本で施行されるってすごい画期的だと思うんですね、
う
ん、
そうだと思います。日本では信号ありすぎますから。
ありますよね、
はい、
要するにあの、まあ、ちっちゃい交差点は置いといて、ある程度大きい交差点でありながらも信号機のない交差点が、はい、そのラウンドバウト、
はい、そうなんです、
はい、要するに日本だと車は左側を走ってますから、はい、時計回りにその交差点に進入し自分が出たいところの交差点の道から出るという
システム
ですよね。
そうですね、はい、そうなんです。
それでいいんでしょうか。
はい、いいと思います、
はい
はい、
なので基本的にこう長縄ってわかる？
わかりません。
大きい長い長縄にこう、
あ、
はい、いっぱい人が入ってって、
あ、わかりました。
自分が出たいところにこう出るというね。
わかりました。
まさにそんな感じのイメージなんですけど、はい、入りたいところで入るので、真ん中に回ってる人が優先なんですね。
そうですね、はい、
だから自分は入りたくても必ずその真ん中に入ってくる車を通り越した一番後ろにつき、
はい、
そして出たいところで出る、
はい、
でも出たいところに出られなかった場合はもう一周してから出なければいけない。
あ、いやでもいいじゃないですか、はい、あのいいと思います、はい、
そんなもんです。
あのドイツでもそうですよ。
いや、いよいよこれがね使えることになったということで日本でも至る所でできてるらしいんですけれども、はい、でもパッと考えるのには、信号がない交差点って、かえって危ないんではないかと。
いえ、これは勘違いでございます。
そうなんですか。
あのいろんな調査がありますが、うん、実はですね、そのラウンドバウトというか円型 交差点は、
はい、
あった方が安全だということですよ。
そうなんですか。
どうしてかというと、まずあのみんなスピードが落とすからです。
あ、そうですね、
うんうん、で普通の信号交差点だと、うん、あの交通 の流れが悪くなり、うん、あの一旦ストップしますよね、うん、で普通の交差点だと特に信号ない交差点だと、
はい、
あの事故になる、可能性があの流れてる丸く変え 回転する方が高いそうです、
うん、あ、そうなの？
そうなんです。だからまずあの一番大きいのはやっぱりスピードをゆっくりするので、
うん、
であのそのラウンドバーを使うことによって、
うん、
あのみんなお互いに気を使いましょうということになっているので、みんな集中力がアップなんですね、
は
い、でそれをデータでもあります。だから前の交差点があって事故が 50% あったとすると、
うん、
今度はラウンドボードに変えて今度はとても低くなったそうですよ。
うん、
うん、あとメリットはあとはたくさんあります。あのまずは、その、スピードがあの遅くなることで、
はい、
あの交差点自体がもっとよく見えるから、
うん、
ラウンドバウトだと、
あ、まあ確かにね、
特に小さいラウンドバウトだとそうなの で、ね、はい、あのよく見えることと、うん、そうですね、もちろんその輪によるんですけども、うん、あとは、メンテナンスが安い、省、
うん、
エネです。信号がいりませんし省、うん、エネですし、うん、でストップ&ゴーだと、はい、どうしても CO2 があのステディではないので、うん、あの高いんですね、はいはいはい、出る CO2 が、
うん、
なので、ラウンドアバウトも自然に優しい、
うん、
ということですよ。
メリットいっぱいありますね。
いっぱいありますね、はい。なんであの少し問題あるのは歩行者と自転車です。
あ、そうですね、
はい、だから車だけだといいんですが、
はい、
あの歩行者と自転車がやっぱりちょっと、ね、はい、気配しないといかないので、
はい、
そうですね、特に自転車を気をつけないといかないですね。
自転車はどうなるんですかね。
自転車は もちろんあのドイツの場合は優先になるんですので、あの法律でも交通でも定めているのは、うん、ドイツの場合歩行者と自転車、うん、要するに弱い、
はい、
あの交通の参加者たちは優先になっているので、うん、まずあの一番ドイツで言われているのはあのラウンドボードに入る時点で、うん、自転車いないかと、はい、いうことを確認してくださいと。
自転車は車と一緒に回ってちゃいけないんですね。
うん、あの回ってもいいと思いますけども、
はい、
同じく入る時とかあるから、うん、そこを気をつけた方がいい。それはあくまでも、小さいラウンドボードの時ですよ。はい、
大きいと結構大きいですもんね。
大きいところはいろんなパターンがありますけども、うん、なんていうの、路線もたくさんありますし、うん、それからあのそれはもう信号使おうか使わないかもあるんですね、
うん
うん、だから、はい、あの多いですよ。ドイツではもう最近はもう90年代からだと、うん、あのどんどんラウンドボード増えてます。
多いですよね。
多いなんです。
あの私オーストラリアに行くと本当に信号がないのがなんか普通になっちゃったみたいな感じで、ほとんどないんですね。
そうですね、うん、はい、
だから、うん、歩いてる人はどこ歩いてるんだろうと思うぐらい。
あ、そもそもでもあんまり歩かない主義でしょうか。
確かにそうかも分からないけど、でも確かに、うん、あのランドバートのところでどうやって信号は、まあ、信号というか渡るんだろうなって迷ってる方は見ますよね、
うん、そうですけども、まあ、あの普通だと入るのはあの待つだから、
うん、
真ん中は優先だから、
うん、
それを分かれば、それだけ分かれば、
うん、
あ、OK ですから。
で、
ドイツの場合はやっぱり市内でやるのは珍しいことで、はい、
うん、
大体あのそもそもあの住民街で30キロ制限とか、
はい、
その時に、
うん、
あのよく出るので、うん、そもそもみんなとても遅いんですね、
うん、
あのスピードが遅いので、はいはい、それでとても安全だって言うんですね、はい。
さあ、このあのランドバウトなんですけど、もともとはね、1960年代にイギリスで生まれたのが各国に広まってったっていうことらしいんですけれども、このランドバウトのイギリスもすごいんですよね。
そうなんですね、ラン
ド複雑なんですよね。
そう、イギリスでもね、あのオーストラリアと同じだから、
うん、
ただねよく使ってるだけであって、
はい、
で日本とこうと一緒だから方向性が、うん、だからあまり変わりがないかと思うんですよ。
要するに右回り、
そうです、
一緒です、回ってるとですよね。
はい、そうなんです、
まあ、日本もイギリスもオーストラリアも左が、
う
ん、左側の
何優先
車が、ね、走ってるところなので、はい、うん、そうなるということですね。
そうなんですね。でヨーロッパではあの他にもラウンドバウトがいっぱいあるんですけども、うん、ドイツではもう90年代あの再発見ということで、
はい、
あのそもそも日本と同じように信号と看板だらけの交通やってたんですけど、でもやっぱりストップしてくださいよりも、うん、ゴーの方が気持ちよく、
うん、
精神的にも、うん、あのスムーズですから、
うん、
あのそういうふうに、まあ、まだますます最近はそういうことが、うん、あの流行ってるみたいですよ、
うん。さあ、このランドバートなんですけど、一番なんかこの有名な都市というとやっぱりフランスのパリだと思うんですけど、
はい、そうです。
なんとあのフランスのパリの凱旋門の周り、
はい、
とんでもないです。あれもまさにランドバートなんですよね。
そうなんですね。これ実はね、あの1907年からあるもので、ヨーロッパでは一番古いものになるんだけど、あそこはちょっと怖いですね。
すごい状態ですよね。
すごい状態です。あの何路線でしょうか。3、4ぐらいだと思うんですけど、
うん、
随分ぐるぐるぐるぐる回りますけど。
回りますね、
はい、
でそのフランス を運転するのがものすごいスピードで入ってくるんですよね。
そうなんですね。で実はですね、あのフランツの場合はラウンドアバウトの中では、かけないと、あの優先させてあげないとダメなんですって、うん、でそういうのはあまりも危ないので、うん、やめたそうです。
そうですか。
あの法律が変わったそうです。これ1984年にあのやめてますけど、私一回ね、あの友達とあのそこに走ったことあるんですよ、
うん、
フランス人の友達ですよ、
はいはい、
ですごいことに、車もとても多く、うん、入ろうとする人たちも多く、
はい、
その、 あの何クラクションなやりながら、うん、あのいろんなコミュニケーション取りながらと、はい、いうことでやってますけど、でなんで怖くないんですかって聞いたら、うんうん、あの真っ直ぐとあの隣45度しか見ないのでそれルールになってるから、それを守れば OK です。
45度ってかなり狭いですよね。
狭いです。だからとにかく左右見ませんということでやってるそうですよ
自分のことのみ、
はい、で暗黙のルールでみんなそうだ分かってるから、
そうなんだ。
もちろん交通違法違反だと思うんですけど、うん、あのはい、そうだと思います。
私あの一回フランス その凱旋門の上から見たんですよ、
ええ、
すごいですよ。
すごいです、はい、
あのよくぶつからいやぶつかってるのかもしれないけど、ええとにかくすごいスピードで入ってきて、
はい、
もうすれ違いざまにこうガーって動いてくるのが分かるぐらい、
ええ、
面白いっちゃ失礼なんでしょうけども、すごい状態ですね、
うん、あのなんかねすごいですね、はい、
うん、
あの私たちもドイツ人はどっちかというとそのあのもうしっかりとあのルール守りつつって、もうお互いの思いやりというか、あのすごくこだわるところ、思いやるは問題ないかもしれないけども、そのルールを守りましょうよっていう、そのちょうどいい塩梅のそのルール守らないその緩い具合がとても許せなくて、
はいはい、
とってもビビって、あの多分ロジマうまい具合にフランスのラウンドアバウトを使えないかと思いますよ。
そうなんですね、やっぱりある程度こう恐怖心も持ちながら、ラウンドバウトに入っていかなきゃいけないんですね。
気にしない気にしない見ませんからね、まっすぐだけ見ますみたいな、なんか言われましたよ。もうびっくりしましたけど、ま
あ、多分日本にもねこれから至るところにできてくると思うので、ぜひ皆さんも交通法を守って、うまく入ってうまく出ていただきたいと思いますね、
はいはい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
Did you know that? Aha!
さあ、アニャ、今日のメインディッシュは？
はい、今日はあの引き続きラウンドアバウトの小豆知識を、お届けしたいと思います。
はい、
まず先ほど の恐ろしいあのフランス人以外に恐ろしいあの会見あのラクトトリオンフ の開門大きな門のラウンドアバウト、
凱旋門の、
凱旋門の、はい、はい、あのラウンドアバウトの語ったんですけども、はい、実はねフランスでは世界中の半分のラウンドアバウトがあります、は
い、そうなの？
そうなんです。フランスではあのラウンドアバウトが一番多いです。どのぐらいあるかと思いますか？
もう想像できないよね。
そうですか。
だって世界中
の半分ですから
想像できないね。
はい、結構ありますよ。
何万、
はい、
何十万かな。
い何万ですね。
いかないか。
はい、
じゃあまあ1万ぐらいにしておきますか。
あの2倍です。2万です。
2万ですか。
はい、ということは世界では4万のラウンドアバウトがあるということになるんですけど、そうですね、さっきも言いましたようにパリでは1907年、
はい、
そこの凱旋門です。凱旋門、すみません、凱旋門のところに、できたんですけども、その前ニューヨークでも1904年に初めてのラウンドアバウトができたそうですよ、う
ん、歴史古いんですね。
実はですねドイツでもあの戦後だとあのラウンドアバウトは普通だったというんですね、
うん、
どうしてかというとやっぱり 戦争の時にたくさん の、うん、あのそうですね、あの被害もありまして攻撃されて、うん、そこでいろんな交通に参加する人たちが、うん、あのまあお互いに気をつけながら交差点のラウンドバウト的な感じで、作ったんですね、うん、それであのやっぱり車が多くなると危ないと言われてて、うん、70年代では東ドイツもそうだけど70年代ではもうラウンドバウト完全になくなりました。
ああそうなん
だ、はい、だから日本と同じ状況になってたんですね。
そうなんだ、
はい、ちなみにその一番世界中大きいラウンドバウトはどこにあるか分かりますか？
アメリカとか。
違いますね、はい、
違う、
もうちょっと近いとこかな。
どこ？どこにしましょう？
マレーシアですね。
あ、マレーシアですか、
はい、マレーシアの、プドラジャーヤという町では 3.4 キロの、 縁のある。
ちょっと待って。
はい。
3.4
キロのラウンドアバウトがあるそうですよ。
あ、でも直径にするとそんなにないのか。
ええ。
ね。なので。3.4キロってことね。
そうですね。でも結構、大きいかと思いますね。
そうですね。
はい。そもそも、そのラウンドアバウトの種類なんですけども、はい、3つの種類があるんですね。
そんなにあるんだ。
あります。さっきも、言ってたんですけども、その住宅街の、はい、ドイツで言われてるミニラウンドアバウト。うん、これはとても小さくて、はい、真ん中はもうフラットな感じなんですけども、はい、今度は高ラウンドアバウト、だから小さいラウンドアバウト、はい、これはまあ、街の市内とかによくあるんですけども、はい、もう一つは、大体市街にあるんですけども、うん、大ラウンドアバウト、これはもう、だからアウトバーンだから高速道路の時使ったりとか、そういうとても大きいところのラウンドアバウトもあるんですよ。
高速道路も考えてみればそうですね。
ドイツの高速道路とってもよくあるんですね。特にインターに上がる時とか、はいはい、イギリスもそうなんですけど、
そうですね。
はい。で、そのラウンドアバウト の真ん中なんですけども、はい、これは少しだけ高めた方が、いいです。みたいです。そうしないと、分かりづらくてまっすぐ行っちゃう人もいるみたいですけども、はい、特にミニラウンドの場合は、うん、トラックとかが、大きいトラックだから、はい、回れきれない時があるので、うん、そのために、時々まっすぐ行ってもいいようにっていう、あるんですって。やっぱり小さいミニラウンドアバウトだとトラックは回れないので、はい、
そうですね、
申し訳ないけどまっすぐさせてもらうよっていう、はい、まあミニですから、はい、住宅街であるはずだからそれは、はいはいはい、真ん中がその島を高くしないんですけども、通常のラウンドアバウトだと真ん中にちょっと高くして、そこに乗れないように、まあ分かりやすいように高くします。で、そこにいろいろと庭作ったりとか。
ああ、いいですね。
ね、花咲かせたら、今だったら日本だと今コスモスとか、はい、新潟だったらチューリップとか。
そうですね。
あるいは桜一本とか素敵だと思うんですけど、あとは、
いい
な、アートも置くとか、はい、いろいろ、やります。
観光地の名所のもの何か置いたりとかね。
はい、そう。
いいですよね、
あと、看板とか、いろいろあるかと思います。これも、通常によく見かけると。と思います。
でもなんかこうちょっと思いましたけど、車高の低い車が回りきれなくてまっすぐ行ったら大変だなってちょっと思いましたね。
気をつけた方がいいでしょ
う。そうですね、
はい、そのためにこれからラウンドアバウトだよという看板出しておきますので、
そうですね、
気をつけてください
という、ないと分かんないかもしれないところもありますからね、
はい、
うん、
でやっぱりラウンドアバウトみんな速度が落とすのでとてもいいかと思います、はい、
そうですね、
私ラウンドアバウト好きですから、
空気も綺麗だしね、
はい、やってほしいと思います、はい。
じゃあ最後にお出かけ行きましょう。
はい、今日は車の話してたんですけども、はい、今度はもう街歩きをおすすめしたいと思います、
はい。
第14回城下町村上屏風祭りがスタートしましたよ。これは9月15日から、10月15日1ヶ月、村上の、市内に、いろいろと見えます。なので68軒の町屋で、その持ってる民具とか屏風とか、それを、お見せするのですごく楽しいと思います。と今年は新しい企画が追加されました。これは町屋の壺庭、は
い、壺庭、
小さい庭と、はい、お寺の中庭、特別公開になってます。
いいですね。
だからちょうどいいと思いますね。これはいいところ見つけましたねと思いましたけども、レンタサイクルもちなみにできますけども、いろんなところ の古い町屋だと壺庭も多いので、お寺もそうですけども、例えば有名な、富士見園さんという、お茶屋さんの壺庭とか、あとは、そうですね、長楽寺とか、龍泉院とか、いろんな満腹寺とか立派な曹洞宗のお寺が多いんですけども、そこもお庭が見えるのですっごくおすすめなんですね。
いいですね。
はい、なので今年はねちょっとバージョンアップした感じで、私今その手書きのチラシを見てるんですけども、ちょっと普段よりももうちょっと拡大した赤い特別公開というも入れてるので、とてもいいと思います。で、そうですね、これからまだまだたくさん歩けるという時間まだまだたくさんあるので、ぜひおすすめしたいなと思います。村上の、町屋の屏風祭り、まだまだこれから、10月の15日までに開催中なので、駅から歩いて20分ぐらいになるんですけども、町の昔の、中心というところにあるかと思うので、ぜひお出かけ してみてください。
ちょうどいい距離ですね。
そうですね、だから歩く練習にもなり、いろいろあの途中でいろんなあの見学のことでストップもできるし、あの休めるし、なかなかいいですよ。結構ね、みんな歩いてますよ。
あ、そう、はい、いや本当にいい季節になってきたのでね、また、週末お休みの方も多いと思うので、こちら、町屋の屏風祭りお出かけになってみてください。アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はランダバードということで、いやー面白いですね。
面白いですね、あとはね、知ってましたか、ドイツだとあのラウンダバード入るときはウィンカー出さなくてもいい。
あ、そうなんだ。
出してはいけない、法律があるそうです。
出してい
けない、そうです、誤解招くので、出るときにウィンカーしないといかない、あえて。
だってランダバード入る人は全部左側に入っていくわけだ、日本だったらね、左に入っていくわけだ、
どちらと右ですね、
そうですよね、はい、全部左の方向を出しながら、そのまま出ていった車って結構見ましたけどね。
そうですね、困ったね、はい、ちょっとしたときにあの慣れる期間があるかと思うんですけど、ドイツもみんなすごい半疑半問だったから、あの入れてみると、あ、いいねってあの住民がみんな言ってましたので、ぜひあのラウンドアバウトに対する問題より、あのそうですね、いいところいっぱいあるから検討してほしいですね。
そうですね、まあ、あの秋なのでね、お出かけになる機会も多いと思いますので、これがラウンドアバウトなんだということでね、発見される方も多いかもしれませんが、ぜひそちらの方も楽しんでみていただきたいと思います。ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。